聖書にある神の言葉に聞きます。フィリピの信徒への手紙の第3章12節から16節、ページは365ページ上の段になります。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。今日の聖書の箇所の一番最後の言葉、締めくくりの言葉です。この言葉は口語訳聖書では、この到達したところに基づいてという部分は、達し得たところに従ってっていうふうに訳されていました。私はこの言葉で記憶しています。実は、この聖書の言葉は私が教わった、先生ですね、その先生の口癖でした。よーく語られるんです。達し得たところに従ってでいいって、達し得たところに従って、もうしょっちゅう語られました。何かちょっと話してると日常の会話の中にもこの言葉が飛び出してきたんです。達し得たところに従ってだなみたいな感じで、それで覚えてしまいました。そしてそのことがきっかけになって、私にとって親しい御言葉になったんです。そしてこれまでの事実歩みの中で何度も何度もこの言葉が思い起こされてきました。ああ自分はダメだなと、やっぱり自己嫌悪の思いにとらわれることがあります。人と自分とを比べて惨めな思いにとらわれたりなんてこともあります。今朝もこうして説教の言葉を語っていますが、なんか牧師として十分なことできてないな、説教の言葉を語ることにおいても貧しいなとか、そういう思いにとらわれることもあるんです。そんな時にもよくこの御言葉が思い出されてくるんです。到達したところに基づいて歩め、達し得たところに従って歩んでいけ、それでいいんだってことです。いや、そして事実そうするしかないんです。完全でなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、達し得たところに従ってでいい。自分の不十分さ、不完全さ、不確かさ、そういったものに悩むことは私だけではなく、ここにおられる皆さんにも終わりになるんじゃないかと思います。牧師をしておりまして、しょっちゅう聞いてきたのが、なんて言いますか、こうそのままの再現はできないんですけど、いろんな人がいろんなことを言ってるけど、結局こういうことだなってことは いつまでたっても私の信仰は成長しない。ぐらついてばかりで、いつになったら自分の信仰はしっかりとするんだろうって、そういう声を繰り返し聞いてきたように思います。そんな私たちにとって、この達し得たところに従ってという16節のこの聖書の御言葉は慰めであり励ましじゃないですか。いや、この聖書の言葉だけじゃないんです。この16節のこの一句の言葉だけではございません。実は今日の聖書の箇所全体が私たちにとってとても大きな慰めであり励ましを語っています。そしてそれだけにとどまらない、なんて言いますか、大切なところがぎゅっと詰まっているような仕方で語られている、それが今日のこの箇所なんです。その御言葉に共に聞きたいのです。一番初めにはこう語り出されています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。実はパウ、あ、ごめんなさい、ちょっと脱ぎます、やっぱ暑いです、パウロ自身が実は言ってるんですよね。まだ私捕まえてないってまだ確かなものをしっかりと自分の手では捕まえてない。自分の中にはなお不確かなところがあり続けているって言ってると言ってもいいと思います。あのパウロが。だからこそ何とかして私は捕まえようとしているんだ、生きてきたんだ、生きているんだって言ってるわけです。なんでこんなことを言うのかというと理由があります。パウロは今牢屋に囚われてるんです。自由が利きません。囚われっぱなしです。でもフィリピの教会のことが気になってました。しかしとても大事な、自分にとっても近しい教会の人たちのことが気になって気になってしょうがなかったんです。それは危険の中にあったからです。教会が、パウロが牢獄にいる間にパウロの教え、パウロが語り続けてきた教えに反することを伝える人たちが教会の中に入ってきた。キリスト、伝道者だったと思いますね。巡回伝道者みたいな人たちがいて、その人たちが入ってきて教会の人たちを惑わしていた。そのことを知ったからです。知って気遣ってました。大丈夫だろうか。そこで彼はどうしても語らずにおれなかったんです。パウロという人は福音、イエス・キリストの福音ということを述べ伝え続けた人です。パウロが語ることはある意味ではいつも同じだったと言ってもいいかもしれません。キリストの愛です。キリストの救いです。キリストにおいて現れた神の恵みです。神の身元にあった主イエスキリストがこの地上に救い主として人となって来てくださった。そしてこのキリストは十字架にかかってくださった、復活してくださった。そのようにして私たちの罪をすべて背負い、罪の贖いを成し遂げ、そして、共に今いてくださる。そして神様はこのイエス・キリストによって私たちを全くの恵みによって救ってくださる。私たちはこのイエス・キリストを信じる、そのことによって救われる、この、今日までの箇所にももうそのことがずっといろんな形で語られてきたわけですね。しかしそうじゃないことを伝える人たちが現れ けです。伝道者ってのは、なんて言いますか、みんな違う人ですよね。違うところあったっていいんですけど、でも大事なことなんか違ってたわけです。パウロだってそんな違うことなんて分かってる。でも教え、救われるっていうこの救いに関わる教えが違ってたら、それは大変じゃないですか。由々しきことじゃないですか。だからここでパウロは語っている。フィリピの教会の人ところに、入ってきた人たちの一つの、教えというのはユダヤ的キリスト教というものでありました。彼らはイエス・キリストの救いってことを全く否定したわけじゃない。イエス様は大事、イエス様は救い主、そこは認める。イエス・キリストを信じること、それは大切。でもそれだけじゃダメだ、それだけじゃダメで、割礼を受けてユダヤ人にのように律法を守らないといけない。つまりユダヤ人にと同じようにならなければ救われない。イエス・キリストの救いプラスですね、人間の技が必要なんだと言ったわけです。それに対してパウロは今日の箇所の前において、論博といいますか、反論しているわけです。そしてそれに気をつけろ と非常に激しい言葉で、また自分のことも話しながら、それは違うと、神の恵みによってキリストによって、それ信じ、キリストイエスを信じる信仰によって人は義とされる、救われるっていうことをもう一度語り直したわけです。でも実はもう一つ別の教えを伝える人たちがいたんです。その人たちは今度はユダヤ的キリスト教じゃないんです。ユダヤ的キリスト者と言われる人たちじゃなくて、今度はギリシャ的なんです。もう教会ってね、いろんなものが入ってくるわけです。そして、そこで翻弄される。いつの時代も変わりません。だから私たちも気をつけていかないとダメなんですね。キリスト教だったらいいやってわけにいかないんです。このじゃあこのギリシャ的キリスト教って何なのかっていうと、知識知識を重んじた、グノーシスって言うんですけど、そういう影響を受けた人たちだったと言われるんですね。これは宗教、別の言葉で言うと知識っていうよりも宗教経験というふうに言ってもいいかもしれません。体験ですね。ある人はこんなこと言ってます。悟り、日本の言葉で言うと悟るってあるでしょって、悟りに入る、悟りの境地って、あれと似ているって言ってるんです。で、私は詳しくはありませんが、要するに宗教的な悟りの境地、悟りの境地ってあるじゃないですか。例えば、座禅を組んだり修行したり厳しい生活まで律して求める、そして悟りという境地に達する、そしてその時に人間は救われるという教えですね。それとちょっとこのギリシャ的キリスト者たちも似ていた、似ているんじゃないかって言われるんです。で、これ何が起こるかっていうと、区別が起こるんですよ。つまり悟った人と悟らない人、この悟った人っていうのは一段高いところに立つんです。だってそうでしょ、この人を悟ったわけですから。でも後の人は悟ってないわけですよね。悟った人と悟ってない人っていう区別ができて、そしてこの人たちが、自分はそうやって知識を得て、完全な知識を得て、そこでこの知識っていうのがキリストを知ることだったり神を知ることだったり、そういう知識をこう体験する。だからちょっともう悟ったって言った。そしてその人たちは自分を完全なものって呼んだんです。で、自分たちのことを完全なものたちって呼んだんです。 で、後の人たちは不完全な者たちっていうことになるわけです。で、だから完全な者とか言うとね、完璧な人とかってなんか思いやすいですけど、そうじゃなくて、ちょっとそれとは違っていて、道徳的なとこと意味とかで、倫理的な意味とかじゃなくて、そういう知識っていうことにおいて完全な人、神を全く知っている人、キリストを全く知っている人で、そのことによって人は救われるんだ、それを悟りを開くように努力しなさい、身につけなさい、そういうことを勧めた人たちがいたわけです。このユダヤ的なキリスト者にしても、このギリシャ的なキリスト者たちにしても、要するに救いの確かさというとことを問題にしたわけですね。そしてそれを人々に得させようとしたわけです。みんな不確かさの中で悩んでますから、確かなものを得たいって思ってるんですよ。で、こうすれば確かなものを得ることができるって説いたのがユダヤ的キリスト者であったり、ギリシャ的キリスト者だったわけです。ユダヤ的キリスト者はだから割礼ということに、律法というものを守るってことを言って、それを守ればって言って、そして、ギリシャ的なキリスト者たちは知識を身につける、宗教的な経験を非常に深くする、そのことによって確かさを得ることができるというふうにして語ったわけです。教えたわけです。私たちは通常何でもかんでも確かめることができることをやっぱり大切にしていますよね。確かさみたいな、なんかこう確かめて生きてるじゃないですか。現代社会ってそうですよね。何でも数字に変えられたりしますよね。お金だったり業績だったり、だからそういうものに人間って惹かれるわけですよね。そして、そこつくわけですそういう教えが、でこうやったらって言って確かさを得ることができる、完全なものになることができるって言ったわけです。この完全なものっていう言葉、二度繰り返されていますが、これは実際ギリシャ的なキリスト者たちが使っていた言葉だと言われます。自分たちは完全なものだと、完全なものだと。自分たちは知識を持っていて完全なもので、あなた方もそうなれる、そうなりなさいっていうふうにして教え続けてきた。いたわけです。その言葉を用いてパウロは語っているんです。そして言うんです、私は完全なものじゃないって全然完全じゃないって言うんです。私はまだ自分の手の中にしっかり掴んだとはとても言えない。ずっとイエス様のことを伝えているけども、まだ掴んでない、まだその恵みが十分に自分は完全に分かったなんてとても言えない、そう言ってるんです。要するにパウロがここで語っておりますことは、こういうふうに言ってもいいかなと思うんです。完全なものなんてなる必要ない、そんなこと必要じゃない、そんなこと大切なん、そのことが大切なんじゃないんだって言ってるんです。そういうことなんです。じゃあ一体何が大切なことなのかであります。パウロはこう言います、こう言ってます。自分がキリストイエスに捕らえられているということ、そこが大事って言うんです。 自分がキリストを捉えているってことじゃありません。知識においてこの方を自分が捉えているってことじゃない。そうじゃなくって自分が捉えられてるっていうことこそ大事。自分が知識を得てそれを獲得することじゃないの。大切なことは自分が、私がこうだああだ、自分がこうしたああしたということでもない。問題はキリストがどうだ、キリストが何をしてくださったか、私がどれだけキリストのことを分かってるとか、そこがそこじゃなくない、そのことが大切じゃない。キリストが、そこが大事。それが信仰。そしてキリストを捉えに、キリストを捉えられている人は絶えずキリストを捉えようとして生きるわけです。でもそれはキリストを捉えて自分が完全なものになってやろうというのとは違うんです。自分を愛してこの自分のために命を捨ててくださったイエス様、このイエス様のことをもっと、その恵みをもっと知りたい、もっと確かなものとして受け取りたい、その恵みに預かりたい、もっと近づきたい、キリストと会いたい、そういうことなんです。そういう願いを持つ、それがキリストを捉えるってことですね。キリストの中にいる自分を見出したい、自分の手の中にキリストを入れるんじゃないです。この手の中に、おキリスト僕はよく知ってるよ完全なものみたいな話じゃないってことなんです。もっとキリストはでっかい、私が自分の中に入れることができるような存在じゃないですよ。私たちは人間、キリストは神の子救い主。ある人はこんなことを言ってます。ちょっとそのまま書き抜いてきましたから、説教の中の言葉ですが、紹介しますね。そのまま読みます。私たちの教会の中では人間が主語になると大変危険が迫ってくるようになります。私は立派なクリスチャンになりましたとか、誰々先生が私に洗礼を授けてくれましたというのではやっぱりいけないのであります。人間が主語になると大変危険なことが起こってきます。私がそれを獲得したということになると、その前には本当の意味の神への従順とか神への謙遜とかが消えてしまう。自分がと人間が主語になるということは大変危険であります。そういう場合の内容が立派になればなるほど危険なわけです。その人が立派な行いをして本当に模範的なクリスチャンになったとき、本当に危険になると言わねばなりませんですね。これ本当だと私思いますね。いつの間にかね、人間が主語になっちゃうんですよ。ところでどうでしょうかね、私たちは何を主語にして生きてますか生きてるでしょうか。私、自分でしょうか、誰か他の、それとも人間でしょうか。そうじゃないんだよって あなたの人生、あなた自身の主語になっておられる方はキリスト、キリストが、私はキリストに捉えられている。このことは目に見えないことです。信じるほかないことですよね。捉えられているって見えないじゃないですか。でもですよ、こういうふうには言えるんだと思うんですね。もっと知りたいもっと恵みを味わいたい。もっとイエス様の言葉、私の心に刻みたい。なんでそう思うのか。それはキリストイエスが捉えていてくださるからなんです。礼拝してますよね。御言葉に聞いてますよね。そこです。どうしてですか。キリストがあなたを捉えてるから。そこに立て。私がじゃない。私が何をしたかとかしなかったとか、そういうことじゃない。キリストがここに立て。最初に申しましたような、なんか自分のなんかこう不確かさに悩んでいているっていうようなことも、もっとやっぱり確かになりたいとかって実は願うことも、実はキリストに捉えられているからこそ起こることなんです。だから自分のこう不確かさに悩むっていうのも悪いことはないんです。もっとやっぱり知りたいなって、もっとちゃんとしたクリスチャンになりたいなとかって思いますよね。で、それも、キリストに捉えられているからなんですよ。それでいいんです。全部わかんなくていいんです。わかりませんから。すっごいんで、キリストの恵みって私たちは自分の手の中には入れられません。でもその中に包まれて生きることはに気づくことはできます。大きいってことに。じゃあこのようにキリストに捉えられている私たちはどうしたらいいのか、どう生きたらいいのか、この先どう生きていったらいいのかについてもパウロは語っています。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。パウロ走る大好きですね。よく出てきますよね。ここでも出てくる。そしてその走るってことを語る前に、後ろのものを忘れって言ってます。忘れるべきものがあるんです。捨て去るべきものがあるんです。その後ろのものとは何なんでしょうか。いくつかのことを考えることができると思います。捨て去るべき、後ろに置くべきもの。おそらく、このことの背後には今日の箇所の前のことがかかっていると思われるんですね。今日の聖書の箇所の前の箇所でパウロは自分について語っています。自分がどういう人生の歩みを送ってきたかという自分の過去について自伝的に語ってくれています。自分が、 割礼を受けて生まれて8日目に割礼を受けたことや、ヘブライ人の中のヘブライ人、つまりユダヤ人、生粋のユダヤ人であること、そしてベニヤ民族の名門の出であること、そして、立法を守って立法の義については非の打ち所がないものであったこと、そして、熱心であったということを、いろいろ語っているわけです。これパウロが誇りとしてきたことです。これを捨てるってことです。後ろにユダヤ人の間で誇りとなってきたこと、自分もまた誇りとしてきたことを全部捨てるってことです。そういうものは糞土のようなものだというふうにパウロは言ってるわけですね。そんなものは全然意味をなさないって言ってるんです。キリストのことを知った今は。そしてそういう誇りに誇ることができるようなものはもう全部捨てて前を向いて走っていく。あなたたちもそうだと言ってるんです。そんな人間的なものは全然頼みにならない。前にはキリストが待っておられるんです。キリストがおられる。そこに向かってキリストを向いて、キリストの方を向いてっていうことですね。もう一つある、このことの意味には、後ろに置くべきもの、罪です。罪です。パウロはやはり今日の箇所の前で教会の迫害者だったということを語っています。パウロは覚えていました。忘れてなかった。これはパウロという人はここで攻撃されたんですよ。いつも過去のことで常に傷を持つ身です、でした。そしてあいつはもともと教会迫害してたやつだった、だから信用ならないみたいにして、敵対者たちは言ったわけです。あんなあいつ見てみろみたいな感じで言ってたんですよね。あんな信用できないやつだとみたいなことを言われてたんじゃないですかね。でパウロ自身の中にも痛みがあった。覚えていた。それは大事なこと。バイツゼッカーというドイツの元大統領の、もう召されて久しいですが、その人が語った講演の中で語った言葉に、アレノの40年という戦後40年の記念した講演の中で語った言葉に、過去に目を閉ざす者は未来にも目を閉ざすという言葉があります。過去というものは忘れちゃいけない、私たちキリスト者にとっても過去に犯した罪ってね、やっぱあるんですよ。それが痛みになってくるってことあります。ある意味でそれは大事なことです。しかし私にもあります。そういうものってありますね。時々夜寝てると過去のことがパッと目が覚めた時に思い起こされてきて、痛いってみたいなことありますよね。誰にでもそういう部分ってあるんですよ。そしてそれは大事な意味も持ってます。でもですね、それをいつまでも引きずって、それに捕らえられてしまってもダメなんです。自分はダメだ、過去にこういう過ちを犯したため、人間で資格がない、ダメな人間、ああ私はダメな人間、私はダメだみたいな、なんかダメなんですよ。それ違うんです。それは荷物を重くすることでしょう。今ね、山に登る人たちの世界では ここ20年ぐらいの間で大きな変化があるみたいですね。つまり昔はこう重いザックを背負って何十キロというザックを背負って歩んでたけど、今はライトウェイトって言いますか、できるだけ荷物を軽くするっていうことが、まあ、主流になってます。できるだけ軽くするんです。ここでも同じなんです。荷物あったら走れないですよ。後ろに置いていくべきものがあるんです。それをただ忘れるってんじゃないんです。覚えてる、だけどそれに引きずられない。なぜならその罪をイエス・キリストが負ってくださったんですから、そのために十字架についてくださったんですから、そこにいつまでも捉えられて生きてることは結局自分を見てるんです。自分自分自分なんです。つまり私がそこでも主語になってる。でもそうじゃない、キリスト、キリスト、キリストが捉えていてくださり、キリストが許してくださった、そこを見ていこう、そこを見て走っていこうとパウロは言ってるんです。目標を目指して、そしてキリストがお待ちですよって。ずっと先には未来にはキリストが待っていてくださる。だってキリストがお会いになってくださる、会ってくださる、そして大きな大きな、もう考えられないぐらいの恵みが私たちを包むようになる、そういうことです。ちょっとだけ参考になる御言葉を、引いておきたいと思いますが、ヘブライ人への手紙、ここにこんな言葉が出てきます。こういうわけでは私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。そしてこういうふうに言った後すぐこう言うんです。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら同じです、今日の箇所と。そしてそういう歩みがこそが完全なものの歩みだと。私たちが完全になる、全きものになるっていうのはそういうことだと今日の箇所で明らかにしています。そして達し得たところに従って、そこに恵みがあるんだから、今のあなたの中に恵みがあるんだから、その達し得たところに従ってキリストを見つめて走っていこうって言ってるのが今日の御言葉です。大事なことじゃないですか。完全なものとかってイメージありますよね。私にもあります。なんか完璧な人みたいな、違うよってことなんですね。このイメージから自由になるってことはすっごく日本のキリスト者たちにとって大事だと思います。このイメージにとらわれて生きてたら、ね、日本の国のキリスト者のイメージとかありますよね。クリスチャンとかって、牧師とか、そのイメージにとらわれて生きてたらものすごい不自由で、信仰生活つまらないですよ。重くって重くってしょうがない。もっともっと軽く、もっともっと軽やかに走る、そんなことができる道なんです。達し得たところに従って歩もうではありませんか。祈ります。父なる御神、大切な私たちの人生、信仰者としての歩みに大切な御言葉をくださり感謝します。どうぞ私の中に救う完全なものというイメージを打ち壊してください。そして私たちが自分の人生の中で自分を主語としたり、他の人間を主語としたりするのではなく、どうぞキリストを主語として、キリストが私たちを捉えていてくださるというところに心を見つめて歩ませてください。 イエス、キリストの御名によってお祈りします。アメン。